ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第225回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
台風21号の上陸、通過に伴い、関西地方を中心に甚大な被害が発生しました。被災された方々に心からお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
また北海道では、最大震度7を観測する、平成30年、北海道胆振東部地震が発生しました。被災された方々に心からお見舞いを申し上げ、犠牲になられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
今年は、冒頭に災害のお見舞いを申し上げることが本当に多いと思います。近年、毎年のように甚大な被害をもたらす災害が発生しているわけですけど、これほどに集中したことはなかったのではないかと思います。防災ということに対して嫌でも意識が向きますが、今回の地震では、災害を少し違う視点で捉える機会にもなりました。というのも、今回、震源に近い発電所が緊急停止したことをきっかけに、北海道全域の送電網の停止、いわゆるブラックアウトが発生したわけですけど、これについては、九州も人ごとではないんですよね。
暑さのピークが過ぎた頃から報道もされていますが、電力の需要と供給が崩れることで、今回の地震でも発生したような周波数の変動がきっかけとなり送電が停止することが懸念されていて、太陽光発電の出力制御を実施する可能性が出てきているとのことです。
局所的な停電は、これまでの災害でも起こってきましたが、今回の地震では北海道の全域で発生するという大規模なもので、九州でもブラックアウトの発生が懸念されている以上、やはり意識をしてしまいます。
熊本地震の頃も検討しましたが、大容量の蓄電システムの導入をした方がいいのではないか、ということを、今回の災害で改めて検討しているところです。それでは、今回のニュースです。
UQ コミュニケーションズは、2020年3月31日をもって、2009年2月からサービスを提供してきた YMAX サービスを終了することを明らかにしました。今年の9月30日で新規契約の受付を終了するとのことですが、24時間単位で利用できる UQ1Day については、10月1日以降も新規契約及び利用時間の購入が可能とのことです。これに合わせて KDDI と沖縄セルラーは、2020年3月31日をもって、YMAX 関連のサービス終了を発表しています。UQYMAX の停波に合わせて、プラス YMAX などのサービスを終了するとしています。
YMAX2 プラスへの移行が推進され、周波数帯域幅も一部を YMAX2 プラスへ移行することにより、 YMAX での速度がダウンしており、YMAX の停波も時間の問題と見られていましたが、ついに正式に発表されました。今月いっぱいで新規契約の受付を終了した後、1年半をかけて既存の契約ユーザーを YMAX2 プラスや 4G へ巻き取ることになると思いますが、停波の後、空いた帯域幅は YMAX2 プラスで使用することになるとのことです。中の人も一時的に UQYMAX を契約していた関係で、YMAX のモバイルルーターを持っていて、解約した後も何度か UQ1Dayで利用したことがあります。その後は au のプラス YMAX で間接的に YMAX を利用することがあって、帯域が混雑していない頃は非常に快適だったのを思い出します。せっかくルーターを持っていますから、UQ1Dayで一時的に契約して、停波を見届けるのもいいかもしれませんね。
オーロラは、モバイルバッテリーのレンタルサービス、チャージミーを開始したことを明らかにしました。料金は30分100円、1日500円で、2000円でモバイルバッテリーを購入することもできるとのことです。チャージミーは、店舗などに置かれているモバイルバッテリーステーションと呼ばれる設備で、充電されたモバイルバッテリーをレンタルできるサービスで、利用時には、ステーションについている QR コードをスマートフォンで読み取り、返却時はステーションにバッテリーを戻すことで完了になるとのこと。料金の決済は、現在は事前にクレジットカードを登録して決済する方法を取りますが、各種 QR コード決済への対応も予定しているとのことです。貸し出されるモバイルバッテリーは、ライトニング、USB Type-C、マイクロ USB と、3種類のコネクターに対応したケーブルが内蔵されており、容量は 5000mAh。 オーロラでは、ステーションを置くスペースとコンセントが一つあれば、ステーションを設置できるという導入の簡単さもアピールしており、2020年までに全国で1万箇所の設置を目指すとしています。
ちょうど、予備のバッテリーの確保をどうするかということを考えていたタイミングでしたが、中国や台湾ではすでに同様のサービスがあるそうですね。手軽に借りて、手軽に返せるというのがこのサービスのメリットだと思いますが、この手のサービスの場合、無断で持ち逃げされてしまった場合はどうするんだろう、というのがちょっと気になります。しかしこのサービスの場合、バッテリーの買い取りが最初から見込まれていることと、クレジットカードを事前に登録するということで、持ち逃げされた場合は自動的に買い取りの扱いで清算するという形なのかもしれませんね。ただ、バッテリーの返却は借りたステーションで行う必要があるのか、チャージミーのステーションならどこでもいいのか、その辺はどうなっているんでしょうか。レンタルサイクルの場合だと、行き先のステーションに返却したらいいというサービスが多いと思いますけど、これについても、待機の偏りが出るんじゃないか、という点が気になっています。利用したいステーションで、待機が少なくて利用できないとか、行った先で返却しようにも、返却できる空きがないとか、そういうのが多いと、サービスの利用も億劫になるんじゃないかなと。こうしたマネジメントがどうなっているのかはとても興味がありますね。
BOSE は、就寝時の利用に特化した安眠用イヤープラグ、BOSE ノイズマスキングスリーブバッツを発売しました。就寝、起床時の利用や、安眠に特化した製品で、再生機器と接続して音楽を再生する機能は搭載されていないとのことですが、 10種類のヒーリングサウンドが内蔵されており、マスキング用、リラクゼーション用など用途に合わせて再生するとのこと。搭載されるノイズマスキング機能は、アクティブノイズキャンセル機能ではなく、遮音性や Bose の技術、ヒーリングサウンドの組み合わせにより、周囲の騒音を気にならなくする機能であるとのことです。スマートフォンの Bose スリープアプリを使って、再生するヒーリングサウンドの種類や、音量、時間を設定可能とのことで、ソフトウェアの更新でヒーリングサウンドは追加される予定とのこと。アプリで目覚ましアラームを設定でき、自分にしか聞こえないアラームとして利用できるそうです。左右独立のワイヤレスタイプで、充電機能を備えた収納ケースが付属。1回の充電で最大16時間の利用が可能とのことです。
おっさんのいびきがうるさくて、耳栓を使用する、という話はよく聞きますね。中の人は、耳栓をしていてアナウンスを聞き逃して乗り過ごす、という経験があるんですけど、今回の製品では Bose の遮音技術と、スマートフォンを連携させることにより、スマート耳栓としてどこでも手軽に利用できるというのが素晴らしいと思います。アラーム機能もついていますから、これなら中の人も乗り過ごさなくていいですね。ただ、音楽再生機能などがついておらず、安眠に完全に特化している製品なので、Bose製品ならではの金額を考えると、なかなか気軽には購入に踏み切れない感じです。通常のワイヤレスイヤホンに安眠サポート機能がつくといいんですけど、その場合もっとお高くなってしまうんでしょうか。
NTT ドコモは、平成30年、北海道胆振東部地震により、北海道での停電の長期化が予想されることから、9月6日16時26分より釧路市内の一部エリアで、大蔵音基地局の運用を実施しました。同社が大蔵音基地局を運用したのは今回が初めてです。その後、電力の供給が回復したことから、9月7日14時45分をもって運用を終了しています。大蔵音基地局は、東日本大震災をきっかけに全国に整備されたもので、最大半径で約 7km のエリアをカバーする基地局です。通常の基地局は、比較的狭いエリアの隅々をカバーすることを目的にしていますが、大蔵音基地局では災害時に通常よりもはるかに広範囲のエリアに電波を届け、携帯電話がつながるようにすることを目的としています。また、KDDI は機能を喪失した基地局があることから、日高沖で船舶型基地局の運用を国内で初めて実施しました。海底ケーブル敷設船、KDDI オーシャンリンクを現場に投入し、被災地域に飲料水や非常食等の支援物資を搭載、運搬し、苫小牧港で船舶型基地局の運用を実施する予定であったとのことですが、陸上の基地局が復旧したことから、まだ復旧していないエリアに移動したとのことです。この他にも、災害用公衆 Wi-Fi の運用開始、充電サービスの提供、被災地域における通信速度制限の撤廃、データ通信容量の追加購入の無償化などの支援施策を続々と実施しています。
大規模な災害ということで、用意していた災害用設備を初めて訓練以外で運用するということが相次いだのかもしれませんね。災害用公衆 Wi-Fi 00000Japan の運用が始まっているほか、ドコモのネットワークにローミングで接続している訪日外国人に対して、支援情報を載せた SMS を送信したりもしているそうです。携帯キャリアは儲けすぎ、とよく言われますけど、日常の巨大な通信インフラの維持、 災害時の移動基地局設備の緊急展開、基地局の早期復旧、支援施策の提供など、矢継ぎ早に実施される様々な対応を見ると、利益を削ることでこれらに影響が及ばないか、ということを懸念してしまいます。今回のニュースは以上です。
最近は出張や週末の休日出勤が集中しがちな中の人なんですが、今ここのところ何度目かの配信ピンチに陥ってたり、
今回は出張が長引いたり休みが事実上なかったりでしたが、まあなんとかギリギリで配信が間に合いそうという感じです。時間がなかったら睡眠時間を削って編集したりするわけですが、まあそうなったら編集ミスが増えそうですね。
おとなしく寝ろ。
どうしようもない場合は配信をお休みさせていただくことになるかもしれませんが、できるだけ配信はする方向でスケジュールを調整しています。力尽きていつものスケジュールに間に合わなかったらごめんなさい。この番組ではお聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザポッドキャストへのコメント投稿などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL はショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクはショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は中の人 AKA ハイマウント、
声は佐藤ささらと
鈴木つづみと、
いやでお送りいたしました。